死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでしたとあります。まあ一のことを要するに、イエス様の復活をはっきりと告げ、知らせ、証明しているということができます。したがってイエス様の復活は弟子たちの考えや作り上げたものではなく、初めから神の救いのご計画の中に入れられていたことがわかります。私たちは聖書が完全無欠なものであり、イエス様の復活に関する旧約聖書の予言であることをよく知っています。この旧約聖書の証は、復活の信仰が弟子たちによって勝手に作り上げられたものであるという聖書批判の粉々に打ち砕いてしまうのです。復活についてイエス様は、イエス様ご自身が何回も何回も繰り返して言われたことです。イエス様はご自分の死についてあらかじめご存知であったため、少しも驚くことはなかったんです。しかもただ単にご自分の死はっきり三日目によみがえる、まあ、復活のことを告げ知らせたのです。マタイでの16章、また17章と日章3箇所ちょっと見たいと思います。新約聖書の30ページですね。16章の21節です。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。なければならない。三日目によみがえらなければならないことを弟子に示し始められた。17章の22節。彼らがガレラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。結局、十字架の意味も復活の意味もさっぱりわからなかったからです。まあ、10日前だったかな、沖縄で平良孝七兄弟にまだ会ったんです。本当にまあ、楽しかったんです。まあ、彼は、ちょっと、泣き始めました。そして何と言ったかと言いますと、イエス様は、私のようなもののために死なれたのは嬉しい。まあ、彼は、まあ、何十年前に導かれ救われたのかわからないけど、やっぱり死の前に、人間は一番大切なことを大切にするようになる、なのではないかと思います。兄弟は、もう末期の癌で、まあ、いつまで持つかわからないけど、まあ、葬儀のためのパネル、一つだけじゃなくて、二つ。まあ、記事上中の小さいものじゃなくて、大きなもの二つ。もう、作られてますし、ちゃんと病室に飾っています。もう全部、ね、いつめされてもいい。まあ、早く行きたい。と、兄弟は言ったんです。けども、まあ、その時結局、すべてのすべてなのは、イエス様は私のために死なれた。まあ、イエス様の死とは無駄ではなかった。証拠なるものは、イエス様の復活です。兄弟は今、54歳になっちゃったけど、今は私は一番幸せです。と、話されたのです。まあ、弟子たちは、
そこまで行かなかったのです。香川は非常に悲しんだ。日照の中級説、そしてあざけり、鞭打ち、中地下につけるため異邦地に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえりますとあります。復活の朝、墓に行った女たちは御使いの言葉によってイエス様が言われた御言葉を思い出しました。ルカでの24章はっきりそう書いてます。ルカ伝24章154ページですが、24章の6節から8節までお読みいたします。天から使わされた御使いは女たちに次のように言われたのです。ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。弟子たちよりも早かったね。姉妹たちはなかなかいいね。男はたまにのんきなんです。姉妹たちは先だったんです。ユダヤ人たちはイエス様が神の御子であることの印を求めたんですけど、それに対してイエス様は2回も復活のこと言われました。前に引用した箇所、ヨナのことですね。その時律法学者、マタイ伝十二章もう一回読みます。38節から、その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い官人の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですと。またヨハネでの三章を見ると次のように書かれています。ヨハネによる福音書の第3章の18節から、御子を信ずる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている、信じようとしなかったという意味です。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。考えられないことです。もちろん意識して光よりも闇を愛する人はいないかもしれないけど、自分の罪を隠す者はみんなそうなんです。明らかにならないのないようにと思うこととは結局そこなんです。彼らは光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからで、悪いことをする者は光を憎み、その行いが悪る目に出されることを恐れて光の方に来ない。イエス様こそが光そのものです。私は世の光なりとイエス様言われたのです。この世の光であるイエス様の方に来ないこととは最も愚かなことです。21節、しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた云々とあります。
まあ、いわゆる変貌さんで、モーセとエリアはイエス様の終わりのことについて話し合ったのです。まあ、聖書は次のように言っています。栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。まあ、ルカ伝9章の31節なんです。まあ、山を降りてイエス様は弟子たちに向かって変貌さんでの栄光については、まあ、死んで蘇るまで誰にも語ってはいかんと言われました。マルコでの9章9節。さて山を降りながらイエスは彼らに人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中から蘇ると言われたことはどういう意味かを論じ合った。まあ信じたらいいのに。まあこのようにしてイエス様はいろいろな形でご父の復活について語ってくださったんです。弟子たちは決して、まあ、このような教えを作り上げることはできなかったはずです。イエス様はご自分が十字架の死後どのようになるか何回も弟子たちに語られました。すなわち再臨、裁き、支配と栄光についてイエス様ははっきり言われました。マタイでの中国書の21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたとあります。中国書、ごめんなさい、中国書の21節でしたね。ごめんなさい、中国書の27節です。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。まあ、主は父の栄光の帯で来られる。24章の3節、同じ事実について次のように書かれています。その時人の子の印が手に現れます。すると地上のあるよる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて手の雲に乗って来るのを見るのです。25章の31節。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位置につきますと確信されているのです。まあ、イエス様は絶えず復活なさることを告げられました。もしもこのことが成就されなかったならば、今日誰一人としてイエス様を信じなかったことでしょう。イエス様は生きておられ、イエス様は人間の空っぽの心を満たすことができ、イエス様は死を恐れを恐れから解放してくださるお方です。まあ、クリスマスを通して約束された喜びとは確かに考えられない素晴らしい喜びです。この間、やっぱり沖縄だったんです。この喜びに満たされた姉妹と出会ったんです。まあ沖縄行く理由とはまあ結婚式だったんですけど、知らないうちに結婚式じゃなくて収容会になってしまったし、けどもまあ収容が始まる前に
結婚式そのものは行われる。